説教、心に留めるべきもの、小宮山剛牧師。
今日は敬老合同礼拝で、教会学校にいつも来ている、皆さんと共にですね、この主日礼拝を守れることを感謝いたします。さて、早速聖書ですが、最初に読んでいただきました旧約聖書の出エジプト記第34章29節ですね。ここには何と書いてあったでしょうか。モーセの、モーセという人ですね、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないわけですが、モーセの顔が光っていたと、こう書いてあるんですね。モーセの顔が光っていた、詳しく言うとモーセの顔の肌が光を放っていたということですね。顔が光っている、何か特殊な人ではありません。モーセは普通の人間でした。じゃあなんで顔が光ってたんでしょう。しかもモーセは自分のですね、顔が光っているのが分からなかったんですね。知らなかった。みんなが光ってるって言うから光ってるのが分かったわけです。なんでモーセは顔が光ってたんでしょうかね。それはですね、神様とその前に会っていたから、お会いしていたからなんですね。神様とお会いするとすごいですね。なかなか旧約聖書で、こういう人はあんまり出てきません。モーセは神様のすぐ近くでですね、神様と会って、そして神様からお話を聞き、十戒という石の板、ここに2枚の掟の板があったって書いてありますが、それをもって親しく神様と接したんですね。神様の近くで、それでこの光っていた。で、神様ってのは光なんですね。神様は光の中に住んでいるって聖書に書いてあります。どんな顔をしてるかっていうのはわからない。でも神様はすごいこう光り輝いてるんですね。ですからモーセが顔が光っていたっていうのは、なんかモーセの、あのホタルみたいですね、モーセの顔が特別なこの肌で、なんかこの発光していたっていうんじゃないんです。神様の光をもらって、それがこう反射して光っている、こういうことです。つまりお月さんどうでしょうね。月、皆さん今月、今週のですね、28日、来週ですね、28日ですか、スーパームーンだそうですね、満月。スーパームーンというのは普段のお月さんより大きいお月さん、お月さんそのものは大きくなったり小さくなったりしないんですが、地球に近づいて、いる時のお月さんで、大きいお月さんが見れるそうですね。月はなぜ光ってるんでしょうかね。月自身は光らないんです。太陽が光って、その光を反射して光ってるんですね。それと同じようにモーセの顔が光っていたっていうのは、これは神様の光を映し出して光っていたっていうことですね。さあ、このことはどういうことをですね、私たちに教えているかってことです。これはですね、もう結論から言っちゃいますと、神様の方を見ているとその人は光り輝くってことです、ね、神様の方を見ていたら光り輝く、俺なんかその光り輝くようなね、いい人じゃないよってこう思うかもしれませんが、神様の方を見るとですね、月が太陽の方を見てると、この光、太陽の光を反射して輝くようにですね、神様の方を見ているとその人は光り輝く、こう顔が光り輝かないかもしれませんが、生き生きとね、感謝して喜びにあふれて、そういう人って光り輝いて見えますね。そういうことです。で、これはですね、若ければ輝くっていうものじゃないんです。ないんですね。こう私もですね、この年を取ってきましてですね、若い子供たちを見るとですね、あ、輝いてるなってこう思う時があります。でもここで言って光り輝きっていうのはですね、若ければ光り輝くということではないんです。若くてもですね、文句ばっかり言ってるとですね、これも全然光り輝きません。光り輝く、これは神様の光をですね、受けて光り輝く、これが本当の光り輝くっていうことですね。 さて、この礼拝で7月26日の礼拝に、主日礼拝に出席された方々はですね、その時にお話ししましたが、私が逗子に来る前、富山にいたわけですが、その富山のですね、富山二番町教会っていうところの牧師をしていました。そこにこの110歳のおばあちゃんがいるって話をですね、7月26日にしたばかりなんですけども、まあ、実はその滝喜恵さんという人がですね、まあ、そのすぐあと8月16日に亡くなったんです。110歳でした。皆さんの中にですね、11歳の人いますか？11歳の人。11歳の子いる？いない。10歳の子いますか？いませんか？ね、なんで11と10って。11歳だったらその10倍ですよ、110歳ってのはね。すごいですね、そう考えると。10歳だったら11倍ですね。計算しやすいから10と11言ったんですけども。すごいですね。そんなにすごい。しかもお元気でした。あの時もお話したように、102歳の時です。102歳ですよ。1世紀より長いんです。102歳の時、あんまり元気でいるので、NHK テレビがね、この滝さんのところに取材に来た。でもその滝喜恵さんは、取材に来たらですね、NHK テレビ。神様のこととイエス様のことと教会のことばっかり言うもんですから、NHK は仕方なく教会に取材に来たんです。で、教会で滝さんが礼拝している光景が全国にテレビで流れました。ですね。で、これはね、なんでそんなに、やっぱり光り輝いてました。この滝喜恵さんはですね。で、なんでだろう。まあ、単にお元気っていうだけじゃなくて、もう心も元気。あのですね、毎日聖書、たくさん聖書を、もう聖書びっしり線がいってね。で、その日読んで、心に留まった、聖書のことをノート、大学ノートにこういくつもいくつもこう書くんです。その後に教会員の人の名前を挙げて一人一人お祈りする。で、今日祈った人は誰それさん、誰それさん、誰それ10人ぐらいですね、こう名前を書く。毎日毎日、もう滝喜恵さんはですね、そのように神様の方を見てたんですね。聖書を読んでお祈りする、一人一人のことを覚えてお祈りする。ああ、それで光り輝いてんだな。そういうことが私はよくわかりました。まあ、そういうことですね。で、次は、新約聖書でですね、366ページ、新約のですね、フィリピの信徒への手紙っていうところの4章の8節を見てください、ね。もう一度読んでみましょう。終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、また徳や賞賛に値することがあれば、それを心に留めなさい。まあ、難しい言葉もね、幼稚園、保育所、小学校のお友達には書いてありますけれども、すべて気高いってこれ何かっていうことですが、まあ、これは、尊い、まあ、尊敬すべきことっていう意味です。さて、そうするとですね、ここに書いてあるのはいいことばっかりですね。真実、尊敬できること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、ね、そして名誉なことっていうのも、これ、称賛に値するっていう意味なんですが、いいなって思うことです。そういうものを心に留めなさい。こういうふうに書いてあるんですね。心に留めるっていうのはですね、どういう意味かっていうと、注目しなさい。注目しなさいって言ったらどういう意味かっていうと、覚えなさい。考えていなさい。見ていなさい。こういうことです。まあ、見えなくても心で見るんですね。そのことを考えていなさい。こういうことです。つまり、何を、心に留めるかで、人生ってのはですね、もう全然違ってくるんですね。私たちがどういう人間かってあんまり関係ないんです。そんなことは聖書では。そんなことはどうでもいい。それよりも何を見ているか。これで人生変わってくるよってご聖書は言ってるわけです。ね、自分は才能があるとかないとか、背が高いとか低いとかね、 スポーツができるできない、勉強できるできない、そんなことはどうでもいい。聖書から見たらですね、神様から見たら。じゃない、何を見ているか、何を心に留めているか、それが問題だとこう言ってるわけですね。皆さんはですね、この小学生、幼稚園、保育所、未就園児の皆さん、そして中学生、高校生の皆さんは、高校生はもうすぐ大人ですけども、大人になったら何になりたいですかってよく聞かれませんかね、考えませんかね。私はね、小学生の時はですね、漫画家になりたかったんです。なんで漫画家になりたかったか、漫画ばっかり読んでたからね。もう当時発行した少年、週刊少年キング、週刊少年サンデー、週刊少年マガジン、それ小学校5年の時に週刊少年ジャンプが創刊されたんですけども、全部欠かさず片っ端から読んで、漫画大好きね。そうするとね、漫画ばっか見てたから漫画家になりたくなったんですね。そういうもんです。漫画ばっかり見てたから漫画家ないなと思ってですね、漫画家いいな、儲かるしとかですね、いろいろ思ったわけですね。で、この高校生になるとですね、今度は弁護士になりたくなる、ね、なんで弁護士になりたくなったかって言ったらですね、正木宏っていう弁護士がテレビでよく出たんですね。これはなんていうんですか、強気をくじき弱気を助ける、こういう弁護士ですね。強くて威張ってるものをですね、くじくね、そして弱い人を助ける、こういう弁護士だったんですね。あ、いいな、すごいな、かっこいいな、だからこう弁護士になりたくない、そっちを見てたからですね。つまり何を見てるかで決まってくるんです、自分というのは。で、こう大学生になりました、ね、弁護士になろうと思って大学の法学部へ法改ですね、入ることができました。さて、そこでですね、じゃあなぜ弁護士にならなかったかってことなんですけども、司法試験、弁護士になるためには司法試験っていうのを受けるんですね。保育所のお友達から高校生の皆さんまで、視野に入れて話さないといけないから、なかなか難しいんですけども、司法試験合格しないといけないんですね。で、司法試験ってものすごい難しい試験なんですね。で、司法試験を受ける学生は朝から晩まで勉強してるんですね。そういう現実を見ました。朝から晩まで勉強してるんです。朝から朝起きた時から夜寝るまで勉強してるんです。で、もう一つ、こっちの学生はですね、私は大学の学生寮ってところに入ったんですけども、そこにいる、よくいる寮生は勉強しない、何してるか、なんか授業も行ったり行かなかったりして遊んでるんですね。両方見ました。弁護士になろうと思って入ったけども、朝から晩まで勉強してる人を見てなんか嫌だなって思ったんですね。俺には無理だな。で、こっちのですね、寮生、この朝から晩まで遊んでるんですね、たまに授業に行くみたいですね。こっちがいいなって、そっちを見ちゃったもんですから、この弁護士司法試験受けなかったんですね。どっちみち受からなかったと思いますけども、それでこう遊んでばかり、ね、真似しちゃダメです、こういう、そういうところですね。で、5年かかってこの大学を出たわけですけども、つまり私が言いたいのは、何を心に留めるかが大事、繰り返しになりますね。何を見ているかで決まるんです、人間というのはですね。今自分がどうだ、ダメだ、勉強できない、できる、スポーツ、そんなのは関係ない。何を見ているかで人生決まるんです。これが聖書の言ってることです。それですね、例えばですね、私が小学生の時ですね、通学路、川があったんですけども、川、この田越川よりちょっと狭いぐらいの川ですかね。ここにね、毎朝ね、長靴履いて入って川に落ちてるゴミを拾ってるおじいさんがいたんです。おじいさん、これ嫌でも目に入るわけで、何してんだろうあの人は。毎朝ね、川に入ってゴミを拾ってるんですね。川にみんなが投げ捨てたゴミとか流れてくるゴミをですね。で、それが分かって偉いなって思いました。もう一方ではですね、
ゴミを捨てる人がいました。
パンを食べればパンの袋を捨てですね、お菓子を食べれば包み紙をその辺に捨てるってですね、どっちがいいなと思いますか。でそれどっちを見るかでですね、その人のそれからの人生は違ってくるんですね。いや頑張らなくとか頑張るとかそういう問題じゃないです。どっちを見てる、どっちをいいなと思って見るかですね、やっぱ変わってくるんですね。自分がこう知らず、モーセは知らず、自分が知らないうちに勘は光ってた。知らないうちに何を見てるかによって知らない間に人生変わってくるんです。こういうことなんですね。だから良いことを見ましょうというのがさっき言っ、あの読んだですね、フィリピの信徒の手紙の4章8節です。ここに全て真実なこと、全て気高い、まあ、気高いことっていう、まあ、尊敬すべきこと、全て正しいこと、全て、まあ、これ全部満たす人なんてね、実はいないんですよ。こんな人はね、こんな立派な人はただ一人います。それはイエス様です。だイエス様を見ればいい。イエス様を見ればですね、イエス様になろうと思って頑張らなくてもだんだん変わってくるんです。これが神様の働きなんですね。9節、そういうことが書いてあるんですね。で9節読むと、私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさいって、なんかパウロってなんか偉いこと言ってるなっていう感じがします。私に見習えってですね。パウロってどんなに立派な人だったかって言ったら、そんなに立派な人じゃないんです。じゃあ立派でもないパウロをどうして見習えって言ったのかと、パウロは自分は立派じゃないけども、イエス様が立派で、そのイエス様の方を見ているパウロを真似しなさいとこう言ってるんですね。こういうことです。だから私を見習って、私みたいになっちゃダメな、いいかどうか分かりませんけども、イエス様の方を見ている神様を礼拝している私を見なさいとこういうことなんですね。そうするとですね、平和の神はあなた方と神様一緒にいてですね、こう助けてくれる、光り輝いて、こういうことなんですね。これは大人の方々にはですね、前にもちょっとお話ししたんですけども、私がですね、まあ、さっき大学ね、弁護士になろうと思うし、行ったわけですけども、何しに大学行ったんだか分からなくなっちゃったんですけども、まあ就職したんですけどね、会社に結局。で体壊して辞めなくちゃいけない。でこの静岡のですね、私はこの郷里がですね、在所が静岡です。そちらにこう戻ったんですね。で、その私をですね拾ってくれた人が、それは杉山さんというクリスチャン教会員、島田教会の教会員でした。もう今亡くなりました。で彼と一緒に仕事をするようになったんですね。たった2人の会社を作ったんです、彼と杉山さんと2人でね。この杉山さんっていうおじさんはですね、私より15歳年上でしたけども、こんな人になりたいなと私は思ったんですね。こんな人になりたい、なんでそう思ったか、それはねすごく物静かですね、から忍耐強い、我慢強い、愚痴や文句を言わない、黙々とやるんです、何でもですね、文句言わず、忍耐強い、そして優しいんです。なぜこの杉山さん見たくなりたいと思ったかというと、それは私と全く反対だったからです。私はですね物静かでもないし、我慢強くない、まあ、短気ですしですね、優しくもない、こういう人になりたいな、どうしてこういう人になれるのかなと思いました。その頃はちょうどこの神様教会に戻った頃でしたから、神様って信じ始めようとしたところだったんですね。それでこの杉山さんという人はなぜそういう光り輝いて私に見えたかって言ったらですね、杉山さんはイエス様、神様を見ていたからなんです。彼はですね、神様に聖書を本当によく読む人、礼拝は教会の礼拝は絶対に休まない人でした。そしてこの暇さえあれば聖書か、あるいは信仰についての書物か、あるいはお祈りしてるか、どれかなんですね、暇な時は。でね、
その2人だけの小さな会社ですね、みんなのお父さんお母さんが行ってる会社はですね、もっと大きい会社じゃないかと思うんですけども、たった2人の会社ね、そうするとこう注文が、仕事の注文が来たら仕事をするんです。お店をやってる人もそうですね、お客さんが買ってくれなきゃ売れないわけですね。仕事が来ない、注文が来ないと仕事がない、仕事がないとお金が入らない、お金がないと会社は潰れてしまうんです。なかなか大人の世界って厳しいんですね。皆さんのお父さんお母さんもそういうふうにしてみんな、ね、養ってるんですね。明日会社が潰れるかもしれないですよ、そしたらどうするんですかっていうですね、そういうことです。でその杉山さんと一緒にこうやった始めた会社の注文が全然来ない時があった。何回もありました、そういうことはね。注文が来ない、今日も来ない、明日も来ない、明後日も来ない、会社潰れるんですよ、このまま注文来なかったらね。厳しいです世の中で。杉山さん一生懸命いろいろね注文が来るように頑張るんですけども、それでも来ない、頑張ってもだめ。あとどうしてるかって言ったら、杉山さんは聖書を読んでお祈りしてるんですよ。やることない会社でですよ、聖書。私はね、そんなことして注文来るのって思ったんです最初ね。来るんですこれね、3日ぐらいすると。でまた仕事が入って一緒。逆にこのものすごい忙しい時もあったんです。日曜日の礼拝行けないんじゃないか、これ仕事がありすぎて早く仕上げないといけない。でも杉山さんは礼拝守るんですね。こういう人でした。ああ、それで神様の方向いてる、イエス様の方向いてる、だから光り輝いて、こういうことが分かったんですね。あ、そうか、神様の方向きゃいいんだ、イエス様の方を向いてればいいんだ、これが私は分かったんです。どうぞ皆さんもですね、今自分がダメとかいいとかそんなことはどうでもいいんです。何を心に留めるかです。何を見て歩むかです。神様、イエス様を見て歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、モーセは顔が光っていたと書かれています。あなたの光り輝きを反射していました。私たちも小さな罪人でありますが、どうぞあなたのことを心に留めて歩ましてください。どうぞあなたの光で私たちを照らし、ここにいる一人一人を照らしてください。今日敬老祝福の会をいたしますけれども、どうぞ私たちの先輩である年配者の方々の信仰生活を祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。Amen.